泊彦美先生から今日本日メッセージされる先生と通訳をされる先生をご紹介いただきます。よろしく先生お願いします。
主の御名によって2月の月を祝福いたします。今日は特別に講師の先生また通訳の先生をお迎えしております。2月になると私たちは沖縄では桜の花が咲いています。で、教会でも桜の花を見ることができるでしょうか。なかなか気づかないかもしれませんけれども、教会の建物の裏側、川この膝側の土手の方にですね、きれいな桜が咲いています。どうぞ帰るときには桜をめでてですね、お帰りになったらいいと思います。それからあのロータリーの方にもですね、小さな桜ですけど、そこに桜が、少し、咲いております。そのように桜の季節を私たち迎えるわけですけれども、その時に必ず私たちキリスト教会ではこのケズイック沖縄ケズイックコンベンションという御言葉を語る、御言葉に聞く、そういう集会盛会が持たれます。で、今回沖縄は31回目を迎えますけれども、コロナが明けて、そしてコロナが収束することを願いながらですね、今回は3年ぶりにゲストの先生がアメリカから来られて、今おととい昨日今日とこの3日間の沖縄ケズイックの御用をしているわけです。先生はオハイオで生まれ育ち、そしてケンタッキーでお仕事また大事な働きをしております。牧会者であるとともに教職者、そして進学校での若い人たちを育てていく、将来の牧会者として育てていく、その働きを担っております。今日私はどのように先生に一番ふさわしい挨拶をするといいかなとちょっと考えましたけれども、それはおはようということになるかもしれません。おはよう、おはよう週ですから、イエス様もよみがえった朝おはようって言われたんです。ですから、先生をお迎えしてですね、一番ふさわしい言葉はおはようという、そういう言葉であるかなとそのように思います。さて3日間先生は御言葉の人ですね。本当に良いもの、良い御言葉を語ってくださっておりますので、今日の朝の私たちの礼拝もとても楽しみにしております。ですから、オズワルト先生、ジョン・オズワルトと、申されますけれども、期待して御言葉を、待ち望みたいと思います。それから通訳は今回小西、先生が、ご用に、当たります。小西直也先生ですね、埼玉県にある北本福音キリスト教会の牧師であります。で、聞くところ聞きますとですね、先生の教会は最初は小田明先生、それから続いて本田浩二先生とその牧会者として牧師として迎えて教会形成をなさっている教会だということがこうお聞きして分かりました。お二人とも小田先生も本田先生も沖縄にも来られて伝道し、そして旧礼のために沖縄だけではなくて全国回ってですね、御用に当たった、その先生方が牧会している教会を今小西先生が受け継いで、御用に当たっていることです。で、小西先生は通訳者としても、またケズイックなどで、尊く用いられている器です。今日はこのお二人をお迎えしての、礼拝御言葉となりますので、大きく期待して私たちはお迎えしたいと思います。では拍手を持ってお迎えしましょう。よろしくお願いします。
Thank you very much, Pastor.
泊先生、どうもご紹介丁寧にありがとうございました。
It's a great privilege to be with you this morning.
この朝、この教会の皆様と共に礼拝できること、私にとっても大きな名誉であります。
I know that pastors do not easily give up their pulpits.
だいたいこの牧師というのはですね、なかなか自分の講談を他の牧師には譲らないものなんですけれども。
So I'm very thankful to you for this privilege.
今回私がここの講談に立たせていただけるこの機会をいただいて本当に嬉しく思います。
In the Keswick messages, we have been talking about God's goal for human life.
今回の沖縄ケズイックでは、私はテーマとして私たちに関する神様の目的は何なのかということを取り上げました。
What has His goal been ever since the Garden of Eden?
このエデンの園が作られた時以来、神様が私たちに持ってらっしゃる目的は何でしょうか?
It has been to come back home.
それは神様がいつも私たちの心に戻ってくることを願っておられるということなんですが、人間の心の中に入ってくることを神様が願っておられるということです。というのは、アダムとエバは神様に罪を犯したためにそのエデンの園から追放されました。
The Lord was driven from the human heart.
それはどういうことかというと、その時に神様もそれまでは人間の心の中におられたんですが、そこから出てしまって結局居場所がなくなってしまっていることなんですね。
We've probably heard the verses read from Ephesians many times.
この先ほど読んでいただいたエペソ人への手紙の箇所は皆さんもよくご存知の箇所だと思うんですけれども。
But I think we have probably not thought very much about them.
しかしそのことを、今日はもう少し深く、掘り下げて考えたいと思います。
I want to suggest that those verses are the climax of the storyline of the Bible.
私はこの今日読んでいただいた2つの聖書の箇所というのは、聖書がずっと語っている一つの流れの、クライマックスのようなものであると思います。
I'm going to spend a good deal of time on that storyline.But please be patient with me.
このエペソのことについて語る前に、まずその基礎となっているこの聖書の歴史ということについて少し語りますので、そこはちょっと我慢して聞いていただければと思います。
It is the essential foundation for where we're going to conclude.
今日の結論となることに関する大事な基礎となるところなんですが、
Let us begin with the book of Exodus.
まずこの出エジプトのことを考えたいんですが、
The book that defines the nature of salvation.
この出エジプト記というのは何かというと、人間の救いは何かということを教えているんですね。
If I were to ask you what was the purpose of the Exodus from Egypt, I wonder how you would answer.
このイスラエルの民がエジプトからこう脱出させていただいたわけですけれども、その目的は一体何だったんでしょうか。
I suspect that you would say, oh, the purpose of the Exodus was to get the people into Canaan.
ある人はですね、この出エジプトの目的というのは、イスラエルの民がカナンの地、約束の地に入るためだというふうに思われるでしょう。
But that's the wrong answer.
でもしかしそれは正しい答えとは言えないんですね。
Exodus 19:4 says,
この出エジプト記の19章の4節にこういう言葉があるんですが、
You have seen what I did to Egypt.
あなた方は私がエジプトでしたことを見ました。
And how I carried you on eagle's wings and brought you to myself.
そしてその次に、あなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見たというふうに書かれているんですね。
God's purpose in the Exodus was to make these people his precious personal possession.
ですから、この出エジプトの目的は、カナンの地に入る、イスラエルの民がカナンの地に入るのではなくて、神様のもとへ、連れてくること、神様の民そのものになるということだったんですね。
And that thought is confirmed by the way the book of Exodus concludes.
で、このその目的というものは出エジプト記の結論とも言えるわけですが、
He delivered them from Egypt, that's chapters 1 through 15.
出エジプト記の1章から15章の中で神様がイスラエルの民をどのようにエジプトから脱出させたかということが書かれています。その後に19章から24章の中で神様はこの契約というものをお結びになるんですが、その中でご自身を表されました。
All so that he could come down off the mountain and reside in the center of the camp.
ある意味でこの神様はシナイ山の上から降りてこられて、そしてイスラエルの民の宿営地、彼らのただ中に神様が降りてこられるということを表しています。
Those are of course the chapters speaking of the tabernacle.
でその中にまたこの出エジプトの中に幕屋のことについて書かれていますが、
16 chapters.
16章も使ってこの幕屋のことが書かれています。
And essentially repeated twice.
それが2回繰り返して書かれているんですね、同じことが。
Instructions on how to build the tabernacle.
どういうふうに幕屋は建て上げるのかという指示が書かれています。
And then a report of how they built the tabernacle.
そして同時にどのようにして実際にその幕屋が建て上げられたかという報告が記されています。
Why twice?
なぜ2回も繰り返して同じことが記されたのでしょうか。
It's clearly that important to God.
それは神様にとってその幕屋というものがどれほど大事なものであるかということを表しています。
And it tells us what the real problem of the human race is.
で同時にこのことを通して人間が持っている根本的な問題は何なのかということを教えています。
Is it the bondage and oppression of sin?
それは罪における、束縛の状態のことでしょうか。
Yes, but it is more than that.
もちろんそれも含まれているんですが、それ以上のことがあります。
Is it that we do not know the nature and the character of God?
私たちが神様のご性質を十分に知らないということが問題でしょうか。
Yes, but it is more than that.
確かにそれもありますけれども、それ以上のことがあります。
What is our problem that the tabernacle illustrates?
この幕屋というものが表している、私たちが抱えている最大の問題は何なのかということですが、
Our problem is alienation from the presence of God.
それは何かというと、人間が神様の臨在から離れてしまっている。それが一番大きな問題だということを示しています。
The problem is not sin, but what sin produces.
この罪そのものが問題ではなくて、罪の結果、私たちが神様から離れてしまっている。それが一番の問題だということです。
It separates us from our Father.
私たちの本当の父となるべきお方から離れてしまっていることが問題なんですね。
It separates us from the source of life and joy and meaning.
命の源であり、喜びの源であり、生きる意味を与えてくださる方から離れてしまっている。それが問題なんですね。
But it also separates our Father from us.
また同時にこの私、父なる神様を私たちから引き離してしまったということもあるわけですが。
And so we see in this book of Exodus God's desire to come home, to live right in the midst of His people.
ですからこの幕屋のことが書かれていますけれども、実はそこで表されていることは神様が人間の心の真ん中に共に住みたいという欲望というその願いが与えられている示されているわけです。
When the people entered the land and the tabernacle was placed at various spots,
この約束の地に入った後にこの幕屋というものがいろいろな場所に建てられていきますけれども、
The description of those spots was the place where God's name will dwell.
でよく記されているのはその幕屋が建てられた場所には神の御名が置かれる場所というふうに書かれています。
What is God's name?
神の御名とは何を表しているんでしょう。
It's His character, His nature, His reputation.
単なる名前じゃなくて神様がどういうお方なのかということをそのものを表すことなんですね。
So the beautiful structure of the tabernacle was meant to display these characters of God to the world.
この幕屋というものは非常に細かなデザインを持っているわけですけれども、それは神様がどういうお方であるのかということを示しているんですね。
But even more than that,
でもそれ以上のこととして
it was the place where God's presence was to be known and felt.
同時に にこの幕屋というのは神様がおられることを人間が知ることができる、感じ取ることができる場所というふうにことでも用いられています。
All these ideas are intensified in the temple.
全てのことはこの、幕屋から今度は神殿に移っていくわけですけれども、そのことがより鮮明になっていきます。
This is the place where God's name is placed.
神殿こそこの神の御名が宿る場所というふうに言われています。
This beautiful structure is to represent God's character and nature.
この神殿の美しい設計デザインは神様がどういうお方であるのかを示しているものであります。
And we notice in the book of Kings several chapters given to the construction of the temple.
列王記にはこのサロモンが神殿を建てるときにどういうデザインでその神殿を建てたかということが書かれています。
Why is that?
なぜ細かく記されているんでしょうか。
It's because what this place represented was so important to God.
というのはこの神殿の場所そのものが神様にとってどれほど大事な場所であるかということを表すからです。
And notice the emphasis in Solomon's dedicatory prayer.
そしてソロモンは神殿が建て上がったときに剣道の祈りを捧げますけれども、
He identifies the temple as a house of prayer.
この祈りの中でソロモンは神殿は祈りの家というふうに呼んでいます。
We might think of it as a place of sacrifice.
この神殿は何か捧げ物をする場所というふうに考えがちですけれども、
And it was.
確かにそれはそう、捧げ物を捧げる場所ではあるんですが、
But the sacrifices were only a means to restored fellowship with God.
この捧げ物は何かというと人間と神様とのこの交わりを回復するための手段なんですね。
And throughout the books of Kings, the references to the temple are a thread that flows through.
この列王記の中にはいろんなことが書かれているんですけれども、その根底にこの神殿というものがずっと流れてあるわけですね。人間と神との関係を表す場所としてずっと流れています。
But the references are very ambiguous.
ただその神殿のことを表している言葉がはっきりではなくて、かなりこう曖昧な表現で用いられているんですね。
And we see that immediately in God's response to Solomon's prayer.
で、神様の、ソロモンの祈りに対する神様の答えというのが出てくるんですけれども、
God says how pleased He is with the temple.
神様はその答えの中でその神殿を喜んでいるというふうに言われました。
How glad He is to put His name there.
そこに自分の名が置かれることを喜ぶと神様は言われました。
But He says the instant the people turn to idolatry, turn away from him, he will destroy that building.
でも神様はその時同時に言われたことは、もし民がその民の心が私から離れるならば、その時すぐに私はこの神殿を壊すというふうに言われました。
God has no commitment to a building.
神様はその建物に重要視しておられるわけではないんですね。
He is committed to what that building represents.
その建物が表すものに対して神様は重要視されているわけです。
If it represents dedication and devotion and commitment, then he blesses it.
この神殿とは何か、それは私たちが神様に全てを捧げていますということを表すものであれば、神様はその神殿を祝福されます。
But when that ceases to happen, he has no interest in that building at all.
しかしながら、もしイスラエルの民が神様に全てを捧げますということをしなくなるならば、神様はその建物に対してはもう一切の興味を持たなくなられるんですね。
And so in the end of the books of Kings, when the people's apostasy is irreparable, he destroys the building.
この列王記の最後に来ると、イスラエルの民の神様から完全に離れてしまっている、もうこれはどうしようも取り返しのつかないところまで来てしまったので、結局神殿は破壊されてしまいました。
We see this same thought in the book of Ezekiel.
この同じ失敗というか、それがエゼキエル書の中にも出てくるんですけれども。
It is shown us there why God destroyed the temple.
まあ、エゼキエル書では神様はどうしてこの神殿を壊されたのかということが問われています。
It had become a place of idolatry.
それはなぜかというと、神殿にもかかわらずそこが偶像礼拝の場所となっていたからです。
And we see the very gripping picture of the Holy Spirit leaving the temple.
エゼキエル書の中を読むと、聖霊がこの神殿から離れていく姿が描かれています。
He goes from the altar.
神の霊がこの祭壇から離れて、
to the inner threshold.
そしてこの入り口のところまで離れて行き、
and then to the gate.
そして門の方へさらに出て行き、
and finally away across the Mount of Olives.
そして最後はオリーブ山の彼方にこの神の霊が離れてしまうわけですね。
It seems that he is regretful to leave.
この神にとってこの神殿から自分の霊が離れるということは決して嬉しいことではありませんでした。
But then the end of the book of Ezekiel is a picture of a new temple.
ということはこのエゼキエル書の最後のところにこの新しいこの神殿の、まあ、設計図のような部分が出てきます。
Most scholars believe that this was not intended to be built as it is described.
ほとんどの学者はそこに出てくる設計図というのは実際に将来建物として建てられるための設計図ではないというふうに考えています。
Rather, it represents the temple of the Holy Spirit.
むしろそれは聖霊の宮としての、まあ、イメージとしての設計図というふうに考えられています。
And where is the temple of the Holy Spirit?
それこそが聖霊の宮としての神殿として描かれているところです。
It is here.
それはここなんですね。
In the Hebrew order of books,
このヘブル語の旧約、まあ、ヘブル語の聖書の順番ですけれども、
The last verse is the Persian King Cyrus's promise.
本の順番が違うんですけれども、ヘブル語の聖書の最後ではクロス王のことが出てくるんですね。最後の最後に
He says, I'm going to send you home and give you money to rebuild your temple.
この歴代史が一番最後に来るんですけれども、その最後のところにクロス王が、私はイスラエルの民を国に戻して、そして神殿を再建させるという言葉で終わっているんです。
And in the Christian order of books, the book of Malachi is last.
キリスト教、まあ、クリスチャンが持っている旧約聖書の最後の書物はマラキ書ですね。
And there we're told, the Lord whom you seek will suddenly come to his temple.
そのマラキ書が最後に書いているのは、この私たちが待ち望んでいるメシアがやがて突然この神殿に現れるという言葉で終わっています。
And who is the Lord?
この救い主は誰なのか。
He is the messenger of the covenant.
この契約の使いとなるお方です。
So from end to end, the Old Testament is speaking about the dwelling place of God.
ですからこのように考えると、旧約聖書というのは最初から終わりまで神様はどこにお住みになるのかっていうことが問われているんですね。
A beautiful physical structure that is intended to represent His character and nature.
その住まれる場所というのは神様のご性質にふさわしい場所としての住まわれるべき場所ということです。
But God is not interested in a building.
でも神様は建物に興味を持っていらっしゃるのではなくて、
It is a symbol.
それはシンボルにすぎません。
It is representing a great spiritual reality.
それは霊的な状態として表されていく、まあ、シンボルなんですね、建物は。
Now, what does this all mean for you and me?
では、ここにこのように流れてきたこの神様が住むべき場所というのは、私たちにとってはどういう意味があるんでしょうか。
It all comes to its climax in these passages from Ephesians.
で、それが、まあ、一つのクライマックスとなって、先ほど読んでいただいたエペソ人への手紙の言葉が出てくるんですね。
You and I are the temple of the living God.
あなたも 私も神様が住まれる聖なる宮ですよということが言われています。
This is why Christ died.
そのためにこそ神様が私たちのうちに住まれるためにイエス・キリストが十字架にかかられたということです。
He did not die merely that your sins might be forgiven and we go to heaven.
イエス様はただ単に私たちの罪が許されて私たちが天国に行けるようになるためそれだけのための十字架ではないんですね。
But he died so that God could come home.
イエス様が十字架で死なれたのは神ご自身が私たちのうちに宿ることができるようにそのことを願ってのことです。
He died that his blood might cleanse the temple.
イエス・キリストの血潮が私たちの内側を清めて神様が住むにふさわしい聖霊の宮となるためにイエス様は亡くなられました。
Think of Jesus' prayer in John chapter 17.
イエス様はヨハネの福音書の17章で長いお祈りを捧げておられますけれども。
He prays that they will be in me as I am in you.
イエス様祈られました。父なる神よ、私があなたのうちにいるように、彼らも私のうちにいるようにしてくださいと。
And we will be in them.
そしてまた私たちが彼らのうちにいることができますようにというふうに祈っていらっしゃいます。
But even before that, in John chapter 17,
しかしその前にヨハネの15章ではイエス様は別のことを言っていらっしゃいます。
He says that the secret of our life is that we abide in him and he in us.
私たちが生きていくこれは何かというと我々がキリストのうちにあり、そしてキリストが我々のうちにあることだというふうにイエス様は言われました。
So Saint Paul prays that Christ may be formed in us.
ですからパウロは別の箇所で祈ってますけれども、キリストがあなた方のうちで形作られますようにというふうに祈ってます。
That we might grow up into Christ.
それは言い方を変えると、私たちが成長して、私たちのうちでキリストが形作られていって、キリストに似たものに変えられていくという意味です。
And how can that happen?
でもそれはどのようにして実現するのでしょうか。
In verses 19 through 20, excuse me, in verses 16 through 24 of chapter 3 of Ephesians, he describes the house that is being built.
この、chapter 2 3, 3章の16節からのところにこう パウロの、まあ、祈りが出てくるんですけれども、それは、まあ、私たちのうちに神様が住むべき家が建て上げられることを願っている祈りなんですね。
He prays that we would have the spiritual strength that Christ may dwell in our hearts by faith.
この16節のと17節を読みますけれども、こうあります。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その次ですね、その霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強めて、17節、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせとあります。
Do you have the spiritual strength whereby Christ may dwell in your heart by faith?
ここに書かれているように、私たちはその霊によって内なる人が強められていて、イエス・キリストが十分に住むことができる状態になっているでしょうか。
We're not merely talking about some intellectual, conception.
私たちただ頭で考えて分かっている分かっていない、そういうことを言っているのではありません。
We're talking about the reality of Christ living his life in you and me.
今実際にイエス・キリストの生きた霊があなたのうちに宿っていますかということです。
He goes on to pray that we, rooted and grounded in love, may have power to grasp the incredible dimensions of the house that he wants to build of us.
で、その続きですけれども、パウロはこういうふうに祈っているんですね。まあ、17節の後半から読みますけれども、あなたが、後半にあなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださいますように。そして英語とちょっと順番が違うんですけれども、あなた方がすべての聖なる者たちと共に、まあ、キリストの愛を、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るもののようになり、なんですけど、ここ掴むものになりますようにと言っています。
He wants to make of us a house that is wide enough to embrace everyone in love.
ここにキリストの愛の広さ、深さ、長さ、深さと書いてありますけれども、それは私たちがキリストを迎えるために、心の内側が十分に広いものであるようにと願い、祈りですね。
A house that is long enough to persevere in love even when we are rejected.
またその私たちの内側が十分に長いというのは、どのような困難があっても信仰にしっかり忍耐を持って根ざしていく生き方を保つようにという願いです。
A love that is deep enough to forgive any sin.
またこの深さというのは、どのような罪も許されるあのキリストの愛がふさわしいこの心になるようにということです。
And a love that is high enough.To deliver us from the power of any sin.
そして愛の高さというのは私たちをこの罪の束縛裁きから引き上げてくださる救い出してくださる高さを表しています。
That's what he wants to make of you and me.
神様は私たち一人一人の心の内側がそういうふうになってほしいという願いを持っていらっしゃるんですね。
He wants to make houses that are so beautiful and grand that the tabernacle and the temple will seem very simple.
もうかつて旧約時代のあの幕屋が、あるいは神殿が本当に普通の家に見えるように、あなたの心の中が広く、深く、長く、高いものであってほしい、そのようにキリストは願っていらっしゃいます。
And look how Paul concludes this prayer.
で、この祈りをパウロはどういうふうに終わっているのか注目してください。
That we may be filledTo the measure of all the fullness of God.
この19節の後半なんですけれども、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるようにという祈りです。
Really?
これが本当にできることなんでしょうか。
You and me.Filled to the measure of all the fullness of God.
私たちがここに書かれているように神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かること、すべてに満たされることが可能なんでしょうか。
That's what the Bible says.
でも聖書はそう言っています。
Now, we're not talking about the full amount of God's love.
この量がいっぱいになるという、この量的にいっぱいになるということを言っているのではなくて、
But we're talking about the full quality of His love.
キリストの愛のその全てのなんていうか、この愛の性質が全てが現れるような心になっているかということですね。
So do you see why I say this is the climax of the storyline of the whole Bible?
これが私が最初に言ったこの箇所の祈りというのは、聖書の歴史をずっと通じて書かれている神様の願いがここに集約しているということなんですね。
In the garden, God was driven from his home.
あのエデンの園でアダムとエバが罪を犯したために神様は私たちのうちに住めなくなりました。
His home in the human heart.
心の中にあった神様の居場所がなくなってしまったんですね。
And through all those long years, he is demonstrating how he wants to come back home again.
そしてこの旧約聖書の長い歴史を通して神様が言われていることは、私はあなたの人間の心の中に戻りたいんだということだったんですね。
The tabernacle and the temple are essential symbols of that.
ですから幕屋の設計図も、あるいは神殿の設計も、すべては人間の心を表すシンボルに過ぎないんですね。神様が本当に求めていらっしゃるのは、この中に、私たちの心の中に住むこと、それを表すために幕や神殿をお持ちになりました。今日皆さんにお尋ねします。主の霊があなたのうちに今共に住んでおられるでしょうか。
Are you experiencing personal fellowship with him in the word and prayer each day?
毎日祈るとき、御言葉を読むときに、ああ、主が私と共におられるということを感じていらっしゃるでしょうか。
Are you seeking to live each day in fulfillment of his will for your life?
毎日のこの生活、クリスチャンとして生きる中で、この主の言葉が私の生活の中で実現していきますようにという思いを持っていらっしゃるでしょうか。
Now it's easy to become neurotic at this point.
まあこのところにおいてなんとなくこう観念的になってしまう危険性があるんですけれども。
I wonder what color socks God wants me to put on this morning.
まあ例えばその今日私神様はどんな色の靴下を、まあ、履くのが願っていらっしゃるのかとかそういうなんか間違った方向に具体的になってしまうこともあるんですが。
That's not what we're talking about.
そういうことを言ってるんじゃなくて。
But how is it that God wants you to live your life in each day?
毎日の生活の中で、神様はあなたがどういうふうに生きることを願っているのか、そのことをいつも意識しておられるでしょうか?
Is that the goal and the direction of your living?
それが神様が我々のために持ってらっしゃる目的なんですね。
Are you experiencing His love to the degree that you have love to give away to people who don't deserve it?
神様の、まあ、イエス様が私たちにこんなに大きな愛を与えてくださっているわけですけれども、それを受けて私たちは今度は愛を与える資格がないように見える人に対してでも与えようという気持ちを持ったことがあるでしょうか。
How important to God is this idea of His dwelling in us?
神様が私たちのうちに宿っておられる、宿る、これは神様にとってとっても大事なことなんですね。
If the proportion of teaching on the Bible, excuse me, on the temple in the Bible is any indicator, it's very important.
この聖書を見ると、幕屋のこと、あるいは神殿のこと、かなりたくさんのページを使って出てきます。ということは、それは神様が私たちの内側に、この神殿の宮となる、その心の中がそのようになってほしいという願いを表していることだと思うんですね。
This is what it is to be saved.
それが本当の意味で救われて生きるということの意味だと思います。
Are you saved?
あなたは救われていますか?
I don't ask if you have made some sort of an intellectual commitment.
ただ単に頭の中で考えて決めたということを聞いているのではありません。
I don't ask if you are performing certain religious ritual.
あるいはこの、まあ、宗教的な儀式をちゃんとやってますかとかそういうことを聞いているのではなくて、
I askAre you experiencing the saving presence of Jesus in your life today?
今日の生活の中に、あの私たちを救ってくださったキリストの霊が働いているということを感じて生きていらっしゃるでしょうか?
Have you ever given yourself away to the Holy Spirit?
聖霊の働きにすべてを委ねますという決断をしておられるでしょうか?
And allowed him to fill your house.With him.
そしてどうか私の心の内に全てを占めてください、というふうに祈って感じておられるでしょうか。
Is he at home in your temple today?
主は今あなたの内側にその尊い宮としてあなたの内側にいらっしゃるでしょうか。
If so, I declare to you on the authority of the word, you are being saved.
もしそれを実感しておられるならば、この聖書の経緯に基づいてあなたは今確かに救われていますと私は言うことができます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
O Lord Jesus, how we love you.
イエス様、私はあなたを心から愛しています。
You have given your life for us.
あなた自身がまず私たちのためにご自身の命を捧げてくださったからです。
You have poured out your precious blood that we might no longer be strangers.
私たちがあなたからもう離れて生きることがないようにと、あなたは尊い血を流してくださいました。
But that we could come home to God and God could come home to us.
そしてその結果、私が神様のうちにおり、神様が私のうちにおることができるようにと、主よ、あなたは私のために十字架にかかってくださいました。
O Lord, live your life through us.
どうぞ主よ、今私のうちにどうぞお住みください。
When people look at us, may they see Christ.
そして周りの人々が私を見るときに、その中にイエス・キリスト、あなたのお姿を見ることができますように。
When people relate to us, may they experience the love of Christ.
どうか私たちを通して、私の周りにいる人々がキリストの愛を感じることができますように。
If there is one here who has never given his or her life away to you, let it happen today.
もし皆さんの中にまだ一度も自分の心を主に明け渡したことのない方がいらっしゃるならば、この朝がその今が時です。
Let them say, I'm sorry to be living on the edges of Christian reality.
これまで私はキリストと共に生きる生き方の端ギリギリまで来ていたけれども、まだ飛び込んでいなかったことを認めます。
I want to live in the center of your love and your power.
あなたの愛と力のただ中に私は入りたいのですと思われる方がいらっしゃるならば、今日そのことを祈りましょう。
And I want you to fill every part of my life.
そして主よ、どうぞ私の心の内側のすべてお入りくださり、満たしてくださいという気持ちを持っていらっしゃるでしょうか。
Do that for us all, we pray.
どうかそのことを祈りの中で表しましょう。
In your name, amen.
主の御名によってお祈りします。アーメン。